4月28日火曜日、今日の天気は曇り時々晴れ。日本放送飯田浩司の OK コージーアップ。朝6時を過ぎました。おはようございます。日本放送アナウンサーの飯田浩司です。
おはようございます。日本放送アナウンサーの新行一華です。
日本放送飯田浩司の OK コージーアップ、この後8時まで生放送です。まあ、大型連休ね、12連休なんていう人もいるかもしれないですけど、まあ、一方でね、家の中で聞いてるよという方もいっぱいいらっしゃると思います、うん、で学校も休みだしね。
そうですよね。
ありがたいことにですね、本当に若いというか、これ、多分中学生かな、メールをいただきまして、
あら、
絶賛反抗期さん14歳。
14歳、飯田さんよりも25歳ぐらい、
ね、25、6歳下、そうだ ね、 うね、俺今38、今年39になる年だから25歳下か。
おお、
ちょっと世が世なら息子でもおかしくない
ですね。そうですね、
まあ、私モテなかったんで全然そんなことはないんですけど、東京武蔵村山市からいただきました。ありがとうございます。9月から新学期というニュースを聞いて、そうそう、今日ね、さっき上柳さんも触れてましたけど、
はい、
今日複数の新聞、朝日という、それから産経だったかな、社会面でこの9月新学期じゃいけないのかっていうような、ね、話が出てましたけれども、はい、9月から新学期というニュースを聞いて僕は賛成です。でも気になるのは9月までのこの空白期間、はい、いつか僕たちの世代にどんな影響があるんだろうと思いました。今後ですか、今オンライン授業はしてるけれども、時間も内容も通常の半分以下です。もう2ヶ月近く学校行ってません。夏休みもあるか心配です、といただきました。いやー、まあ、なんか新年度から新学期が始まってみたいなのがぴったり合うからいいんだみたいなことをね、言うかもしれないんですけど、まあ、実際問題としては多分一斉のせいで変えてしまえばどうなんだろうな、僕そこまですごい影響が出るかどうかっていうのは分かんないんですけど、なんか言うほど影響出ないんじゃないかなって思います。結局なんか、就職活動とか入社のところから逆算して4月っていうのが今なんとなく決まってるっていうようなところもあったりして、まあ、昔はそれはもちろんね、年度代わりでとか予算がつくとかそういう意味はあったのかもしれないですけどね、じゃあ9月でって言ったらそれに合わせて社会の方が変わっていくっていう、なんか今までお上が決めたからこうですみたいなのから初めて、別の形の社会変化が起こるっていうのは面白いんじゃないかなとも思うんですけど、でこのに今の空白期間について、まあ、こう中学生でね心配するのはすごくよくわかるんだけど、で一方でこれ学校にいたらまさに上から言われることにいいダクダクと従うといい生徒となって評価されるみたいな仕組みでしょ。でそれがこうずっと続くわけですよ、この先。この空白の時期って初めてお前が試される、
あ、
お前がどうするかが試されると、何やったって自由なんだから、
そうですね、
自由って怖いんだぜってことも含めて、その成績表が9月にひょっとしたら開くのかもしれないっていう、この期間これどう過ごすかって多分すごく悩むし、言ってみれば楽な方向に進むのとっても楽なんですけど、ね、一方でほらこの子偉いのはこうやってちゃんと不安があるのよ。でも絶対何もしないのって不安なのね。でその中で自分で何できるかなっていうのを考えられる君は素晴らしいと思う。でここで何か考えて結論を出して俺これやりましたってのが例えばこうやってメールでまた報告してくれるとですね、いやそれすごい進歩だと思うし、この、まあ、半年間なりの空白がこれ一生決めるかもしれないよ。ここで読んだ本とかここで見た映画とかがひょっとしたらそっから自分の道っていうのをなんとなくきっかけつかめるかもしれないっていう、でしかもそれを人から勧められたとか人にこう押し付けられたんじゃなくて自分で選んだっていうのは大きいと思う。そういう経験をする若い人たちって、あるいは1個上2個上の先輩は経験してないことを経験できるかもしれないっていうのは、あるいは僕みたいなおじさんは全く経験せずに社会に放り出されてからお前何やりたいんだって言われて、そんなの分かりませんっていうところからしか始められなかった僕らからすると、これひょっとしたらすごい経験ができるかもしれないとね。これだけ世の中不安に満ち溢れていてみんな悩んでる中、君がなんかきっかけつかめると思ったらこんな面白いことないかもしれないよ、ね。 絶賛反抗期さん、まあそういう意味では親の言うことなんか信じねえと、大人みんな信じねえみたいなところですけど、その気合のままですね、一個なんか見つけてごらん、というのがおじさんの他愛もないアドバイスでございますね。またぜひメールお待ちしてます。
はい、
メールアドレス COZYCOGY@1242.com です。
いやもう金八先生みたいでしたね飯田さん、ちょっと、ね、朝から
子供にも話さないようなこと話
しちゃった。外に走り出すんじゃないかと思いましたよ今。
お前ら一緒に行くぞみたいな。あれ誰もついてきてないって、ね。さあ最新ニュースをピックアップいたします。スタジオに長官各紙が入ってまいりました。昨日行われた日銀の金融政策決定会合、まあこれが一面トップというところが多いですね。朝日、読売、毎日、産経と4紙が一面トップであります。で、読売は社債の購入額3倍にということで、まあ、企業への直接的な資金への資金繰りというところをトップに掲げております。それ以外の3紙は、日銀国債購入の上限撤廃と、毎日と朝日はそういった見出し、それから産経は日銀経済対策下支えということで 無制限で国債購入と、この部分を取っております。まあ上限を取っ払ったということがですね、さもセンセーショナルなように報道されておりますが、まあこれ後ほども扱いますんで軽く触れておきますけれども、まあ、この番組では何度も申し上げてますけれども、そもそも目標も達成できなかったやつが目標取っ払ったことが大きなニュースなはずねえだろっていうことでございます。80兆をめどにと今までやってました。でも実際には年間20兆もやってなかったんで、まず目標を達成してからもう一回出直してこいというのが、まあ、正直なところではあります。ただ日銀の言い分というのはもちろん分かって、そうは言っても市中に国債が出てないんだから買おうにも買えないんだよと。だから政府が金出して国債使って資金調達して緊急の経済対策をやりゃいいじゃないかというような話になるわけでございます。で、中の方を見ますとですね、まあちょっと気になるところで、まあ、あんまり大きな記事ではないんですけれども、朝日新聞がですね、これは総合の3面だったかなで報じられている、自衛隊の災害派遣の長期化についての話です。実はですね、防衛省自衛隊のホームページを見ますと、どこどこへどこどこ部隊が災害派遣しましたっていうのがずらーっと本当並んでるんですよ。コロナウイルス対応で、例えば空港での帰国者の PCR 検査を補助するであるとか、帰国者で PCR 陰性になった人に、まあ、2週間の経過観察で、その場所までの移送だったりとか、まあ、他にも自治体がやっている、まあ、保健所での PCR 検査の補助というか手伝いだったりとか、様々な名目で、災害派遣の要請が来て、まあ、それを受けていると、各部隊が受けているということなんですが、これ去年のですね、台風の時に取材してても言われたことがあるんですけど、あの時もね、台風15号千葉で大変な被害がありました。で、それに対して、陸上自衛隊含め陸海空あったかな、災害派遣要請があって、でそれで各部隊から人を出してということをやってました。倒木をこうどけたりだとか、あるいは、切れた電線を直すということであるとか、飛んでいった瓦、その屋根に ブルーシートをかけるであるとか、まあ、様々なこと仕事をしたんですけれども、まあそういったこと、まあ、一回派遣すると、まあ、収束までってのは結構長引くと。でその間全く訓練ができない状態になってしまうので、そこの部分での連動であるとか、まあ、一応有事の際の即応というところを心配する声というのがあった。まあ、実際はそういうことの齟齬がないようにローテーションで人を回したりとかやってるんですけれども、まあ、そうは言ってもそもそも全く人が完全に充足しているわけではないので、その辺も苦しいと。で、今回はコロナで結構ダイヤモンドプリンセス号から始まって、いろんなところに人を出していると、まあ、こういうことの訓練の影響を懸念と、民間への早期引き継ぎ模索と、 まあ、最近は少しだけ教官のような形で人を出して、民間だとかあるいは自治体に、まあ、技術の伝授を行って帰ってくるというような形も模索をしているようであります、まあ、確かにこういうことも目配せをしておかないと、まあ、この記事でも少し触れてますけれども、周りの国々がじゃあコロナで日本は大変だから、何もせずに見守ってあげようなんてことは全く思わないと、その防衛省自衛隊のホームページにその災害派遣でずらっと並んでるのと同じぐらい並んでるのがですね、どこどこで、緊急航空機の緊急発進をしましたと、領空を侵犯しようとしてくるロシアであったりとか中国であったりとかの飛行機が飛んできたんで緊急対応をしましたと、あるいは、海の上での、まあ、これはいろんな、ね、海上保安庁などのマターにもなりますけれども領海への侵入があったとか、接続水域への侵入があったと、これも中国あるいはロシアというところが国の名前としては上がってくるんですが、コロナであってもこういったところは緩めないどころかむしろ反応を見に来ていると強めてきているというようなことも見て取れるわけであります。ですからここら辺も目配せをしておかないと大変なことになると、まあ、そのためにももっと予算つけた方がいいんじゃないかという議論はもっと起こってもいいんじゃないかと思います。あなたの声を届けますリスナーズオピニオンです。ニュースについてのご意見をお待ちしております。今朝のコメンテーターは、ジャーナリスト有本香里さんです。取り上げるニュースですがまず日銀の金融政策決定会合について、それからですねニュースネットワークのゾーンでは、新型コロナの治療薬候補レムデシビル5月にも承認へというニュースをきっかけにしまして、元厚生労働副大臣で自民党新型コロナ対策本部顧問の武見敬三さん参院議員に電話でご出演いただきます。まあ、緊急事態宣言どこまで続くのかであるとかあるいはこの薬ってどういう薬なのというあたりとか、聞いていきたいと思います。それからキーワード北朝鮮金正恩委員長重大説、それから中国の全人代の日程を審議というニュースも取り上げます。オープニングで学校9月始まりどうなんだというところメールだとか記事も含めてご紹介しましたが厚子さん71歳横浜市保土ヶ谷区の方ですね、9月始まり動き出すんですかね。名もない時期ならすんなり行くとすんなり行くんでしょうけど今の時点では難しい気がします。まだあと数ヶ月間ありますよね。親のイライラ子供のイライラが増すのではないでしょうか。虐待が増えないかも心配です。数ヶ月間の子供の居場所の確保はできるんですかねといただきました。まあ、確かにその居場所の確保っていうか基本的には外に出てくれるなっていうことになってますからね。それからツイッターでいただいたのはゆうのすけさん。いっそのこと緊急事態宣言を7月末まで延長、全国の幼稚園から大学大学院まで9月を新学期に一斉に変更すればいいと、留学もしやすくなるし会社が4月始まりなら半年間の就業猶予期間が、就活に充てられると余裕もできて大学4年生も卒業までしっかり学習することができるのではないか。卒業旅行もゆっくりとできると。ああ9月に卒業してその後翌年の4月までが、まあ、ある意味アイドリングの期間と。まあでもそうすると企業は今度じゃあ9月で入社式やるかみたいなことになるのかもしれないですが、その辺どうなるのかっていうね、まあ確かにでもなんかやっぱ学校っていうものって意外とその暦の単位の一つにもなっているし、で防災とかの観点からも小学校の学区とかって管理しやすいちょうどいい区域ぐらいの感じで一つのなんか何かの物差しの単位になったりするらしいので、例えばその、物資を配給する時の拠点としてね、はい、学校を使ってそこから行き渡らせるとかそういうことのシステムにも組み込まれているっていう話を聞いたことがあるので、まあそういう意味ではここをまあある意味センターピンみたいなもんでポンと倒すと社会の構造が変わっていくのかもしれないというふうにも思います。7時台はコメンテーターの方々とニュースを掘り下げます。今朝のコメンテーターはジャーナリスト有本香里さんです。有本さんおはようございます。
おはようございます。
よろしくお願いします。よろしくお願いします。リモートワーク、まあ、家でねお仕事っていう方も多いと思いますが、有本さんもなんか断捨離をこうツイッター見るとでもしすぎてっていうね、
しすぎてね腰とか肘とかですね痛くなって ていて、あんまりあの、ね、年寄りの冷や水みたいなことしてもしょうがないんですけど、ただまあ私たちの仕事はリモートワークがやりやすいんですよ ね、まあ、
そうですよね。
取材に行けないことを除けば、うんうん、まあ、比較的やりやすいんですけれども、やっぱりいろいろご苦労なさってる方もいらっしゃるし、
そうですよね、
リモートワークにはやっぱできないという方々が今本当にその外へ出るという形で感染のリスクも負いながら頑張ってくださってる方がいらっしゃるということですから、そこに感謝をしつつというふうに思います。
あのメールでもいただいてまして、東京都現場職人さんから、はい、私は建設業で働いている職人です、はい、コロナの影響で現場ストップしたりいろいろ大変だったんですが、うん、そのストップした現場が依頼主の要望で、はい、昨日月曜から現場再開しましたと。
なるほど。
でこの大型連休も現場稼働で働いてくれってことになったんですよと。実際の現場は閉鎖になる前とコロナ対策も何も変わってなくて、休憩所だってすし詰めの状態です、生活のためには仕事しなくちゃいけないけど、自粛の世の中で現場再開して大型連休稼働するの正直どうかと思いますし、リスクもあるんでねと。
納期っていうものをね、多分だから動かせないっていう現場なのかもしれませんけど、ね、ただあの確かにですね、私が住んでる都心も、私の住んでるところの、まあ、マンションからですね、見るとやっぱり工事をしてるの見えるんですよ。
やっぱりそうですよね、
そうするとね、あのでも休憩なんかでこうコンビニとかね、なんかに出てこられるのを見てると、ね、マスクはしてらっしゃいますね。
ここでポッドキャスト YouTube をお聞きのあなたにお知らせです。ラジオの日本放送飯田浩司の OK 浩司アップでは、お聞きのあなたからのニュースや番組についてのご意見、そして新型コロナウイルスについてお仕事への影響、生活の変化、政府の対応へのご意見など、ぜひメールやツイッターでお寄せください。番組で紹介いたします。海外でお聞きのあなたからのメッセージ、情報もお待ちしております。どうぞよろしくお願いします。次第はコメンテーターの方々とニュースを掘り下げてまいります。では最初のニュースこちらです。日銀が2回連続で追加の金融緩和を決定。日本銀行は昨日金融政策決定会合を開き、新型コロナウイルスの感染拡大に伴う経済状況の急速な悪化に対応するため、前回3月の会合に続いて追加の金融緩和を決定しました。国債の積極的な買い入れについて、まあ、今までの制限というものをなくしたんだというところが、まあ、一面トップ各紙書いております、
うん、はい、あのこれはまあなんていうかな、うん、私たちとしては待ち望んでいたっていうところだと思うんですよね、はい、あのまあ、国もいろんな対策を打ってくるわけですけれども、うん、それによってこう財政出動するんだけど、それだけではやっぱりちょっとダメで、
はい、
あのお金を出さないといけないということですよね。だからこれをまあ制限なくというところまで踏み切ったというのは非常に大きい決断だったと思いますし、まあ、これでなんとかその企業を支えていくというところですよね、はい、それがうまくいけばいいなというふうに思いますけど、ただちょっとあんまり、ね、良くないニュースも入ってますよね。
まあね、倒産の件数だとかっていうのを見ると、ね、
ちょっとそれがまあ大台に行くと、100件ぐらいですか、
まあ、100件ぐらいということになってます、うん、特に3月の数字というのがまあここのところで、出てきて、あと4月の直近の数字が出てきたんですが、まあ、やっぱりこう時間を追うごとにそれがすごく増えてるっていうこと
が、ね、それはそうでしょうね、うん、だから今までのところはですね、ちょっとあえて厳しい言い方をすれば、もともとの財務体質がどうだったのかというところで、こう倒産にまで至ってしまうという会社が多かったんですけれども、ここから先はね、それまで非常にその健全な経営状況であった会社でもやっぱちょっと持ちこたえるのが、これだけそのもう全く収入収益がないということになってくると厳しいですよね。ただあれですね、はい、まあ、企業のね、例えば社債だとか、その CP コマーシャルペーパーですね、はい、こういうものを買い入れる枠というのも20兆まで拡大するというようなことですから、もうこれは政策を総動員して支えていくと、
はい、
いうことだろうと思いますので、もうこれなんとか早くね、この効果が行き渡ってくるようにというふうに祈っていくしかないですね。
そして、まあ、国会の方はあの補正予算の審議が昨日から始まって、はい、まあ、今日から委員会で、はい、実質的な審議が行われるというところですけれども、 まあ、これも一応30日をめどにとなってますけれども、うん、はい、ここも早くやらないといけないわけ
ですよね。いやいや、そうですよ。だからその実質的な審議って今ね、飯田さんおっしゃって、まあ、それ実質的な審議に本当になればいいんですけれども、はい、あんまり実質伴わない審議やられたら本当に国民としては怒り心頭になりますよ。でとにかくね、もう早い話、その、はい、まあ、審議も、まあ、どっちでもいいというところ語弊があるけれどもね、変なことで足の引っ張り合いみたいなことだけをするんだったらば、はい、もう時間がないので、とっととその補正予算通してほしい、はい、なぜならば、すでに発表されているその中小企業向けの持続化給付金ありますよね、はい、これ昨日あたりそのサイトでね、うん、はい、発表されてたじゃないですか、
まあ、このように申請手順とかね、
はい、流れはなりますよというようなことが、うん、でこれについても梶山経済産業大臣が、はい、その早ければゴールデンウィーク明けにはもう給付すると言ってるわけですよね、はい、ただし、まあ、それも予算が通ればということですから、もうとっとと予算を通してもらって、はい、これやっぱりみんな申し込む人は申し込んで、うんうんうん、できるだけ早く5月に、まあ、お金をもらうというような形でつないでいかないとね、どうしようもないですもんね。
まあ、これ持続化給付金の、まあ、ホームページを見てその、うん、ね、手順なんかを見ると、
はい、
かなり簡素、あ、驚くほど簡素ですね。
今までのね、やっぱりその役所が出すね、うん、給付金とか、はい、まあ、あるいはちょっと筋は違うんですけれども、うん、いろんなこう女性の複雑さを考えると、極めてシンプルにしてあって、これは結構使い勝手が良くなってますよ、
ね、うん、去年の確定申告書と、はい、それからこう収入がドカンと減ってしまった月の帳簿と、
うん、そう、帳簿があればいい、
ね、うん、であとは銀行の口座の、まあ、振り込んでもらう口座の、はい、まあ、通帳のコピーだとかがあれば、
はい、売り
上
げがね、減ったってことが証明できればいいだけの話だし、うん、それからその、申請の期間も十分取ると、はい、ということを言っていますから、ね、まあ、これは本当に多くの人がこれを利用して、まあ、少しでもね、つないでいくっていうことをしたらいいと思うんですけれども ね、うん、
まずは日銀の昨日の金融政策決定会合についてでした。おはようニュースネットワーク、取り上げるニュースはこちらです。新型コロナの治療薬候補レムデシビル、5月にも承認へ。安倍総理大臣は昨日の衆参両院の本会議の中で、新型コロナウイルス感染症の治療薬候補レムデシビルについて、まもなく薬事承認が可能となると明らかにしました。このレムデシビル、エボラ出血熱の治療薬としてアメリカの製薬会社ギリアドサイエンシズというところが開発してきたものだそうです。
そうですね、
まあ、いろんな薬がね、有本さん候補として出てきてますよね。
そうですね、日本のね、アビガンという、うん、インフルエンザの薬だとか、はい、あと他にも、うん、イベルメクチンという薬が効くというような報道もありましたよね。確かオーストラリアかなんかの、はい、ニュースでありましたけれども、これもあれですよね、日本の、
はい、
大村先生、ノーベル賞を取られた、はい、先生が開発というか発見した薬ですよね。これらがだから、その特にアビガンに関しては総理も、はい、承認を急ぐということをこれまでもおっしゃっているから、まあ、こういうことに期待がされるわけですけれどもね、
はい。まあ、そのあたりですね、ここで元厚生労働副大臣で自民党新型コロナ対策本部顧問の武見敬三参議院議員と電話がつながってますんで、いろいろ聞いていきたいと思います。武見さん、おはようございます。
おはようございます。
よろしくお願いいたします。日本放送の飯田と申します。まず先生、レムデシビルっていうやつ、これどういう薬なんですか？
は
い、
これはね、今もお話になってたようにね、ギリアド社というね、
はい、
これアメリカの製薬企業が、エボラ出血熱のために今新規に開発中のものなんですよ。
今も開発中なんですか？
それでね、これ実際にですね、国際共同治験といいましてね、
はい、
アメリカと日本とシンガポールと韓国とこれら4カ国で国際共同治験やって、
はい、
それで日本でも国立国際医療研究センター の大曲先生っていう、はい、よく最近解説に出てこられる先生方がですね、
はい、
これに参加をしていました。
は
い、そうするとやはりかなり重篤な患者でもですね、このレムデシビルを投与したときに、
はい、
かなりの臨床効果があったという結果が日本でも出ています。でしたがって、これらの結果を全部集めましてね、
はい、
その ニューイングランドジャーナルオブメディスンというね、これは非常に世界的にも一流の雑誌で、
はい、
このしっかりとしたエビデンスに基づく論文が発表されてきてましてね、それで新たに薬事申請されるの時期を待っているという状態だったんですよ。
なるほど。
ちょっと一悶着もありましてね、最初その希少新薬でこのギリアド社が新たにその新薬として申請しようとしたんですね、
はい、
で希少新薬にすると価格が上がっちゃうんですよ。
で
この 大事な時期にね、
はい、
その自分の会社だけ儲けようと思ってるのかっていうんで、とんでもない非難合合でね、
はい、
2日間でね、この希少疾患の薬事申請を取り下げたっていう、そうしたコロナが実はありました。その上で改めてですね、その新薬としての薬事申請が出されて、でそれが、まあ、出されれば直ちに今承認されるだろうと、こういうふうに言われておりますので、それが総理の発言につながってるわけです。
なるほど、そこの部分が、まあ時間のが少しかかったというような、報道もあったところなんですね、
は
い、これ
そうです。
でアビガンとの違いっていうのはどういうところがあるんですか。
いやこれアビガン上の場合にはですね、この病原体の増殖を抑えることによって薬の効果が生まれる薬ということになっておりましてね、日本でももうかなりその観察研究っていう形で日本で臨床で使われてるんですよ。でその中でですね、
はい、
やはりその軽症の患者さん、
はい、
で呼吸器に関わる不全はまだ出てこないけれども熱はあるなというような患者さん方に関してはですね、
はい、
その一定の効果があるということが言われておりまして、まあ、そういう意味ではですね、
はい、
幅広くその日本でも使われるということがこの期待されているそういう薬でもあります。ただね、アビガンジョンにしてもレムデシビルにしてもですね、
はい、
やはりそのいつこの特効薬が開発されるかみんなが固唾を飲んで見守ってるわけですよ。そうするとそういう期待感が先行しちゃいますとね、
はい、
本当にしっかりとしたその科学的な根拠に基づいて、薬の効果がどこまであるのかということをきちんとその確認できないままに政治的な流れでですね、その承認されて使われるようになってしまうということになると、
はい、
実際にそのさまざまな副反応というのが出てくる可能性もありますので、
はい、
その点は十分注意しなければいけないという、その点はやはり申し上げておかなきゃいけないと思います。
まあ、これ本当我々メディアの悪い癖ですけど、持ち上げるときはわーっと持ち上げながら何か起こったら叩くっていうこの例えばそれこそイレッサっていう薬だとかってまさにそういうことがあったわけですよね。そういうことのないように我々もちょっと慎重に報道してた方がこれいいわけですかね。
この急がなきゃいけないけれども、
はい、
副反応は犯しちゃいけないっていうね、その難しい局面にあるんですよ。それで1層試験2層試験3層試験ってやりましてね、
はい、
その最初は5人か10人ぐらいでやって、まずそこで安全性の確認やるんですね、
はい、
それで第2層試験というのを臨床治験でやって、でそこの時には100人単位でやるんですね。でこの時には安全性プラス薬の効果の判定をしていくんですね。それで第3層試験というので今度は1000人の1000人単位でやって、そこで薬の効果というものがより幅広く確認できると、
はい、
それが実際に承認されるというプロセスを通常は踏むんですよ。
そのじゃあ飛ばすにしても全部飛ばしたらダメだし、その飛ばし方みたいなものも最新の注意がいるわけですか。
そういうわけです。急ぐ場合にはですね、2層試験のところで、
はい、
実際にその第3層試験の段階で実際にはもう大量に使われるようになるということがあります。
なるほど。さあ、有本香里さん今日のコメンテーターです。
はい、よろしくお願いいたします。有本です。おはようございます。
おはようございます。
すいません、ちょっと一つ教えていただきたいんですが、
はい、
これは医師会の会長からもそういうコメントがあったと思いますけれども、このワクチンの開発ですね、一方で、これが急がれる、そして特に日本の場合は来年オリンピックも控えておりますので、やっぱりワクチンが開発されることが不可欠だというふうにも言われてるんですが、このあたりの見通しというのはどうなんでしょうか。
これはねワクチンの開発って難しいんですよ、これあの通常その元気な方にワクチンを接種して、
はい、
そしてその特定の疾患にかからないで済むかあるいは軽くて済むかというのを判定するわけですから、そういう判定の仕方が、ね、通常の薬よりも難しいです。
そりゃそうでしょうね。
で先ほど申し上げた通りですね、最初はその5人10人ぐらいで安全性確認して、それから数百人単位でやって、それから1000人単位で大量にやるわけですから、通常そのプロセスを全部踏むとですね、その12ヶ月から18ヶ月はかかると言われています。でしたがってこれあの2月ぐらいから開発始まってましてね、
はい、
そのアメリカとか中国ではまさにこの どちらの国のが先にこのワクチンを開発するかという、今大変なねライバル関係になっちゃってまして、しかしその他のイギリスなんかでもオックスフォード大学での開発が進んでいて、
はい、
それで9月ぐらいには、まあ、実際にはその第一層が終わるんじゃないかなということも言われてますんでね、今世界中で大競争時代に入ってるんですよ。ですからそのことによって、まあ、うまくいけば年明けぐらいには大量生産に入れるようになるんじゃないかなという期待感は持たれてます。
武部さん最後に1点、緊急事態宣言の、まあ、5月6日までと言われてますけども、今のところはこれどうですか、解除されますか。
いやこれはね、そう簡単ではないと思います。でやはりかなり国民の皆さん方のご協力でね、
はい、
その人との接触8割減とか進んできました。でしかし実際にまだまだですね、その本当にこの実効再生産率数というのがありましてね、
はい、
で1人の人がその感染して何人に移すかというのをその数で示すんですけれども、
はい、
これがですね 1.0 以下になると実際にどんどん縮小していくわけですよ。
はい、
でこれがねやっぱり 1.0 以下になるとやっぱり従来やってたクラスターアプローチでも抑え込むことができるようになるので、まずはその 1.0 に落とし込むまで皆さんで頑張ろうということになっておりますので、
今足元は 1.0 までは行ってないってことですか。
行ってません。したがってこれを 1.0 まで持ち込むところまで頑張るっていうのが基本がありますので、そのことを考えながらこの緊急事態宣言の解除を、はい、おそらく一気ではなくて徐々にしていくことになるんじゃないかと思います。
なるほど、わかりました。武部さん朝早くからどうもありがとうございました。
どういたしまして、
ありがとうございました。
元厚生労働副大臣自民党新型コロナ対策本部顧問武見敬三参議院議員とつなぎました。続いて教えてニュースキーワードです。北朝鮮金正恩委員長の重大説。北朝鮮について韓国の統一省は27日の会見で、北朝鮮の内部に特異な動向はないとして、北朝鮮の金正恩委員長の重大説に否定的な見解を示しました。これ週末あたりからずっとこうくすぶっているようなところが、まあ、先週あたりからですかね、まあ、手術の話が出て、まあ、土曜日あたりは一部の報道機関が死亡説
などを流しました。そうですね、亡くなったっていう、ね、説を流してましたよね。ただまあこれ韓国のまあ特別補佐官ですね、外交関係のこの人は否定をしている、
はい、
ただ健在だと。韓国の現ね、政権がきっぱり否定するとかえってちょっとなという感じがあったりね、あるいはその北朝鮮の複数のメディアも、
はい、
これは全くのデマだというふうに言ってますよね。
そうですね、
でデマの出どころはそのまた北朝鮮特有の言い方なんですけども、
はい、
南朝鮮の下水道に隠れた子ネズミたちとか言って、まあ、何かっていうと、あのネットメディアのね、韓国のネットメディアのデイリー NK という、これ あの日本語でもサイトありますよね。
はい、デイリー NK ジャパンはね、
はい、小泉さんが、そうです、小泉さん、はい、私もよく存じ上げてますけれどもね、小さんたちのサイトで確かに日本語でも出てましたね。
そうでしたね、
ただもともとね、この金正恩氏に健康問題があるというのはもう数ヶ月前から日本の半島ウォッチャーの人は何人もそれはもう口にしてましたしね、
はい、
でだからこそその妹の金与正氏にいろいろ権限移譲が行われている。でそうした体制に変化があるとおぼしき中で、相当なその粛清が行われていると、
はい、
かつてその対米交渉に関わった人も粛清されたのではないかというようなことも言われていましたので、
はい、
まあ 渋滞というのがどの程度かっていうことはあるにしても、まあ、健康に問題があってなおかつその体制にはちょっと変化が見られるというのはこれは事実というふうに思っていいと思うんですね。ですからこういう中で今まあ日本もそのコロナ対策っていうことにかなりねもちろん重点は割かれてるんですけれども、
はい、
でもこれ北朝鮮の体制に変化があるということはある意味日本にとってはチャンスということも言えるわけですよね。
まあ、特に、まあ、やっぱり何としても拉致被害者たちを取り返す、
そうです、まずそれが最初ですよね。で、無論その国民に全部その、まあ、作戦というかですねどのように進めていくかということは明らかにされなくてもいいんですけれども、まあ、このシミュレーションというのはね、いざという時にあるというふうに聞いていますが、それをやるという体制は取られているのか果たして、
はい、
まずそれが気にかかりますね。それと私は前から申し上げてるんですけども、もうことこの後に及んではですね、やはり日本国内における朝鮮総連をどうするのかということですね。今までのような状況でいいのか、
はい、
やっぱりその総連の動きというものをちょっと違う方向に向けてですね、
はい、
場合によってはその、まあ、これは自民党の中でも再三検討はされてるんですけれども、こう破産をする方向に持っていって、
はい、
でももちろんその、まあ、日本政府側からすれば債権が、パーになるということはありますけど、それもともともう返ってこないから、
はい、
それよりもこうもっと情報をね、
取
るというようなことですね、
はい、
それからこれまで過去のですね、まあ、この拉致問題に関わった日本国内の個人あるいは機関ですね、
はい、
もちろんもう時効になっているものが大半なんですけれども、
はい、
でもそういったことについて国民の前に情報開示するというようなことをしてですね、やっぱりこれ一気に解決するんだという姿勢を見せる必要がそろそろあると思いますね。もう政権が要するに安倍さんの任期というのも限られてるわけですから、
はい、
やっぱりこのタイミングで何かやっぱりアクションを起こさないとちょっとどうするんですかという話ですよね。
まあ、国内に協力者のネットワークが相当あるということはいろんなところからも言われていて、はい、それこそ、ね、国連でその制裁パネルの、
はい、
調査をずっとやっていた古川勝久さん、本にも書いてますけれども、
はい、ね、
まあ、ダミー企業であるとか、むしろ日本っていうのは、ある意味北朝鮮の外のネットワークの中核であった時代も長い、
ね、長いなんて言われてますもんね。
でお金だとか物資の流れがあるということは人の流れであるとか、はい、その拉致のネットワークみたいなものだって、この国の中に存在してい
た、存在する。それからね、やっぱり今後の展望みたいなものも語られてるわけですよ実際にね、
はい、
まあ、私も現地も取材しましたけれども、北海道に、
はい、
まあ、ある結構大規模な農場があってですね、そこには朝鮮総連の補助マン議長も開所式の時に訪れてらっしゃるわけですね、
はい、
で、まあ、その筆頭の、ね、来賓として挨拶をしたりして、で、まあ、その我が国というのは向こう その北朝鮮のことですよ、
はい、
との間で民間でいろいろ協力をしていこうというようなことを結構高らかに言ってるわけですね、
はい、
だからそういう活動を活発にこう国内でしてるという今もね、まあ、このことを一体どういうふうに見るのかっていうことなんですよ。
そこで上げた売り上げだとかが一体じゃあどう消えていく
んだと、どうなってるんですかとか、そのまあ拠点化しているということはないんですかとかですね、はい、まあ、そういう疑問が国民から見れば当然ありますよね。だからこのあたりやっぱりもう決着をつける方向でですね、情報ももっと国民の前に開示をする、
はい、
そして、今までのことにおいていろいろ問題があったというところについてはですね、
はい、
それなりの処断をしていくというような段階に入ってるんじゃないかと思います、
はい、今日のキーワード北朝鮮金正恩委員長重大説でした。メールやツイッター、現場からもいただきますね。こちらはですね、工事現場稼働の件という件名でいただきました、はい、ね、有本さんにもお話しいただいたところですが、こちらはですね、神奈川伊勢原のラジオネーム私も半世紀ちゃんさん、小生建設機材のリース配送を職とするものです、うん、納期との兼ね合いで稼働中の現場は未だに多い状況です、うん、現場は入場に際して朝の検温とマスクの着用は現場から要請されています。
なるほど。
荷下ろしに対しても最低限の人数での対応となってまして、時間がかかる状況も増えてますね。
そうでしょうね。
そうですよね。まあ、確かに機材がないと現場はこう始まらないと。
そうですね。
でもあんまり人を密集させてってわけにいかない、
いかないからね。そうなんですよね。
まあ、現場の苦悩というかそうは言っても回していかないと、まあ、はい、しかもこういうところってやっぱこう一人親方みたいな感じでやってらっしゃる方も多いですよね、
うん、そうですね。あとやっぱり外国人の方が働いてらっしゃる現場も多いですね、都心なんかでは、はい、
そうですよ ね、まあ、ね、シンガポールのようにそういうところは温床にならないようにしなきゃいけない、
そうですね、
うん、続いてここだけニューススクープアップです。この時間最後のニュースをスクープ延期されていた中国全人代の日程審議へ。中国の全国人民代表大会の常務委員会が26日北京で開会し、新型コロナウイルスの感染対策として延期された全人代の日程を審議することが明らかになったと中国中央テレビが伝えました。具体的な日時は不明で、明日の常務委員会最終日に決定する見込みですが、なんか報道では5月の終わり頃23から30とかいろんなことが出てきてますよね。
そうですね、まあ、中国は今その一生懸命こう社会を動かそう、学校を、ね、再開させたりとか、とにかく、まあ、要するに産業現場は、ね、もっと早くから動かしてますけれども、はい、コロナウイルスとの戦いに勝ったんだということを一生懸命アピールしようとしてますよね、はい、一方ではその、まあ東北部黒竜江省とかね、あれ北京の近辺とか結構実はやばいんだという話もありますけれども、まあ、一生懸命それアピール中と、で今回その、まあ、5月終わりぐらいにやるんじゃないか全人だよという話ですけれども、はい、これもしかしたらビデオ会議になるかもしれない。
あ、なるほど、あれ集めるのまずい
です
よ、まあ、
そりゃそうでしょうね、はい、ただあの人数、はい、ビデオ会議ってのもすごいですよね。
そうですよね、相当な数
そうです、ね、ま
あ、素人考えでは回線が持つのかとかそういうところから気になっちゃいますね。
まあ、そういうようなことのようですけどね。ただ、まあ、あの中国は全人代をやるかやらないかっていうことは、はい、あんまり私たち一般の日本人にはそれほど実は関係はなく、全人代というのは儀式なのでね、はい、そこでその承認されるシャンシャンの総会みたいなもんですから、
はい、
実際 の、 その中国の舵取りというのはもう中国 の、 そのトップ7人ですね、はい、ここで決まっていくわけですけれども、
はい、
まあ、それよりも何よりもこの新型コロナウイルスでですね、まあ、各国みんな対応に追われている間に中国だけは、
はい、
まあ、中国だけとは言えないですね、うん、中国、ロシア、北朝鮮ですね、
はい、
軍事的なその拡張行為を依然活発化させてますよね、まあ、これ大変非常にけしからんことですね、日本にとってみれば。
まあ、南シナ海で、まあ、行政区を作るというような、はい、まあ、実行支配を強めるというような動きだとか、ね、台湾の周りで、空母打撃群を使って演習を行うであるとか、かなりこうプレッシャーをかけてきてますよね。
そうなんですね、
あるいは反応を見ているのか。
そうそう、でやっぱりまあ、これねちょっと誤解があるんですけど、はい、みんなの中国の特に南シナ海 の、 あの中国のこう伸びてる舌みたいなね、形、
はい、
これは結局その海域というよりは、あそこに作った人工島みんな自分たちの領土だって言ってるわけですから、
はい、
ここの部分が海域というよりは領土だっていうふうに言い張ってるわけですよね、これはかなり恐ろしい話なんですけど、その実効支配をどんどん強めようとしている、
はい、
で、まあ、日本はですね当然その東シナ海ですね、尖閣諸島の海域に侵入してきている頻度も高くなってるんですけれども、
はい、
まあ、今まで以上の特に対応を取ってるわけではありません。ただその中国に対してはですね、やっぱり中国の今回のこのコロナウイルスの発生源であることや、
はい、
あるいは情報の隠蔽があったということでですね、
はい、
まあ、中国の政府とか国家っていうことになるとなかなか難しいけれども、中国共産党を糾弾しよう、
はい、
中国共産党に対して訴訟を起こそうみたいなね、こういう動きというのが国際社会の中で活発化してますよね。特にアメリカでは元国連大使だったニッキー・ヘイリーさんなんか中心となって、はい、その中国共産党を糾弾しようというキャンペーンを始めてますよね。
そうですね、各州で提起されてますね、そういうものがね。
本当だったら日本の野党あたりこれ乗ればいいんですけど ね、
あ
ね、なかなか政府与党側はちょっと乗りにくいところあるでしょうけれども、
はい、
そういうところをねもうちょっとこう国際社会と連携しながらね、中国に対する牽制の役割というのを、
はい、
政府与党側じゃない側も をいろいろやっていくっていうことがむしろ重要なんですけれども、全く日本においてはそういう政治的なセンスっていうものを発揮する人が見当たらないのでね、非常にこれは残念な状況だなというふうに思いますけれども、
まあ、今この状態であっても、まあ、中国とのパイプをつないでおこうであるとか、まあ、そういう、こう主張、あるいは、ちょっと前までは防護服をこうプレゼントするみたいなのとかね
本当にね、
怒ってましたけれども
パイプをつないでおこうなんて日本側がそんな必死にならなくてもね、はい、向こうは必要とあればすぐにパイプを作ってきますから、そんなことこっちが意識する必要全く本来ないんですよね。でやっぱり今回のことに関しては、はい、国際的に連携を取ってですね、やっぱり中国はこの要するに、まあ、昨年の11月ぐらいには発生していたとされる、
はい、
この武漢発のですね、
はい、
ウイルス性の肺炎ですね、これ一体どういう状況だったのか、でその情報をなぜいかに隠蔽したのかっていうところですね、はい、これはやっぱりはっきりさせろというふうに迫っていくべきですよね。
WHO からの調査団を受け入れたみたいなことを言ってますけれども、はい、まあね、アメリカの
今のデキレースですから全然
です、ね、アメリカの疾病対策センターが人を送るって何度も何度も言ったり
もかかわらず、はい、言ってますけれども、はい、全然それはね受けないわけでしょ、
はい、
だからこれは国際社会として言い続ける必要がありますし、
ええ、
それと一方ではこの軍事的な、ね、行動ですよね、
はい、
これを牽制するという必要もあるので、まあそういうことも本来だったら国会でもっとカンカンガクガクやってほしいんですけれどもね。
まあそうですよね、アメリカの空母セオドア・ルーズベルトではだいぶ感染が、はい、拡大したと、
動けなくなってますからね。
これがだからお送りも含めての抑止力という面で、どうなんだと、
はい、そうですね、
国会でとことん議論してもらってと、
そうなんですよね、まあ、相当ですからそのアメリカ海軍特にね、はい、この日本の海域を担当している第7艦隊は相当な打撃を受けてますからね、このウイルスで、まあ、そういうことも含めて本来もっと真剣にもうピリピリした形でですね、国会の審議を行われないといけないんですけど、全然そんなことがないじゃないですか。
まあこれね、今日衆議院で予算委員会がまあ一応補正予算の審議ということで立ちますけれども、どういうものになるのかっていうのはね、
そうですね、
うん、
まあ、あまり正直期待はしてないんです期待はしてないんですけれども、はい、ちょっとそのねやっぱり繰り返しになりますが、アメリカ国務長官もですね、まあ、このコロナウイルスでの危機を悪用して、
はい、
非常にひどいその挑発的な行為をしてるぞってことを非難してるわけじゃないですか、これにこうしたメッセージが日本側から出ないというのは、
はい、
当事者意識あるのかということを聞きたいですよね。
今日のスクープアップ、中国の全人代の日程の話から、米中のこの東シナ海、南シナ海、東アジアをめぐってというところのお話いただきました。
今日もポッドキャスト YouTube でお聞きいただきありがとうございました。この飯田浩司の OK 浩司アップは東京有楽町ラジオの日本放送で月曜日から金曜日朝6時から8時まで生放送でお送りしています。生放送を聞き逃したあなた、ぜひラジコのタイムフリーサービスでニュースやスポーツ、エンタメなどの最新情報を通勤通学の行き帰りでチェックしてください。さらにこの番組では公式ツイッターでも最新情報を配信中、スタジオで撮影した写真などもアップしております。そしてもう一つ、私飯田浩司、夕刊フジで毎週火曜日に飯田浩司そこまで言うかという連載をしております。こちらもぜひチェックしてください。